皆さんこんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。僕は、KMI の広報室で科学コミュニケーターをしている高橋翔太と言います。今日はですね、最近研究成果を出した同じく KMI の宮武さんにお越しいただきました。
よろしくお願いします。
で、早速ですね、その研究成果について、簡単にですね、説明してもらおうかな、紹介してもらおうかなと思っているんですが、まずこの前、ちょうど4月の4日にですね、リリースした記事が、このダークマターを見る HSC 国際チームが宇宙の標準理論を検証というので、でこれについて、いろいろ聞いていこうと思うんですけれども、まずこの HSC 国際チームというものについて、ちょっと簡単に説明していただけますか。
はい、HSC っていうのはですね、ハイパースプライムカムの、略でして、スバル望遠鏡ですね。ハワイにある、直径 8.2 メートルの主鏡を持つ、世界最大級の望遠鏡で、日本が持っているんですけれども、
でそこに何メートルぐらいのところにあるんですか。
4200とかだったか
な。富士山より全然高い位置に置いて、やっぱそこ高いところに置くとよく星が見えるんですか。
そうですね、星も見えるし、僕らの場合は銀河ですけど、くっきり見える、
で何人ぐらいのチームなんですか。
チーム全体ではおそらく100人ぐらいいると思うんですけど、今回はそのスバル望遠鏡で撮ったデータっていろんなサイエンスに使えて、宇宙論だったり銀河進化だったり、で今回は宇宙論解析チームで大体20人ぐらい、
そのいろんな大学機関が集まって、20人ぐらいのチームを作って、
そうですね、
今回の解析結果を出したと、
今回の主要メンバーは、アメリカ、日本、インドの人が入っています。
で今回の結果なんですでした、研究成果なんですけど、全部のデータを使ったわけじゃないんですよね。
そうですね、観測自体はですね、2014年から始まって、で、この観測がサーベイと呼ばれる、観測をしていまして、空を観測するときってピンポイントで1点観測するっていうのが天文では昔
メジャーとかよく
昔やられてたこと、例えばこの星が面白そうだから、詳しく見ようみたいな、やられてたんですけど、宇宙論はやっぱり宇宙全体のを支配する物理なんで、
じゃあ1個だけ見てるわけがいかなくて、
でも広い範囲を見ると、そういう意味でサーベイっていう言葉を、使っています。
なるほど、
調査です。
もう全部の宇宙を
できれば前提なんですけど、HSC は、40分の1。
何が40分の1なんですか。
前天の40分の1です、
ね。じゃあ結構でかそう。
実は結構大きいです。40分の1って言われると小さいと思うかもしれないですけど、満月が4000個とか、月4000個分ぐらい
が見える範囲をサーベイしている。
そうです。
広そうだけど僕実は出身が素粒子実験とかなので、割と空の広さって分かってない。でもすごい広い、空を見てデータを取って、まだ実験は続いてるんですか。
観測は、終わってます。2021年に終わりました。で今回は2019年の9月までに取ったデータを、使いました。
大体半分くらい、
大体半分ぐらいですね。
でそのデータを、精密に測って、ダークマターの分布を精密に測った。
そうですね、
そこからその取られたデータから、ダークマターの分布を精密に測定して、そして宇宙の標準理論のほころびがあるかもしれないということを見つけたと、いうことですね。
そうです、
でこの時に測っているこの宇宙の構造形成の進行度合いを示す物理量 S8 というのがリリースには書かれているんですけど、この S8 って何ですか。
S8 というか S8 っていうんですけど、
S8 ってごめんなさい。やばい、そうだね、国際研究だから8だって言わないですね。
S8 です。S8 っていうのはですね、現在の、宇宙の構造の凸凹度合い、
凸凹度合い、
思ってもらったらいいです、はい、簡単に言うと、うん、今ここにあるあの KMI のポストカードを使いますが、まあ、宇宙は、インフレーションがあってビッグバンでグワッと、
はい、
広がりました。
広がりました。
でその後ですね、あの宇宙は、まあ、膨張し続けるんですけど、
はい、
まあ、宇宙スケールで見ると、うん、支配的な力って重力なので、
うん、
あの普通は普通に考えると、まあ、宇宙が広がるのは分かると、爆発したんだから、
はい、
でも重力が支配的だとその爆発ってどんどん爆発後の膨張ってどんどんゆっくりになりそうじゃないですか。
重力があると、
重力があると
引っ張られる
から、物同士が引っ張るので、
はい、う
ん、はい、ところがですね、あの90年代後半に最近の宇宙は加速膨張していると、この図でいうと Today って書いてあるあたりですね、
この右端の方に、
はいはいはい、右下に Today って書いてある、はい、まあ、その上の方行くと右上にダークエナジーって書いてあると思います。
書いてあります、
まあ、ダークエネルギーですね、はい、うんうん、これがですね、あのそれまで広がりが緩やかだったのが、宇宙の膨張が緩やかだったのがぐわーっと広がり始めてるという図になってます、ね、う
ん
う
ん、なるほど。この縁がその宇宙の広さっていうのを表していて、
はい、
インフレーションが全然なかったんだけど、そこからぐわっと広がって、うん、ちょっとなだらかになって、またこうちょっとそこが広がってるみたいな図になってるんですけど、
そうそう
そう、これが宇宙が再膨張してるっていうの、
宇宙がそうですね、加速膨張、
加速膨張、
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 加速膨張してるんです、うんうん、でまあさっき言ったように重力だけだと減速膨張する、
ああそうだよ、さっき引っ張るって言ってたんで、
うん、
速度遅くなるのに、
うん、
なんで加速してるんですか、
なんで加速してるんですかっていうのが大きな謎です。
なるほど、それはまだ分かってない、
分かってない、うん、でそのまあ加速膨張の源として、うん、まあ、仮定されているのがダークエナジーっていうものの存在で、まあ、
かっこいいな、ついたエネルギー
そうですね、重力が万有引力なんで、
はい、
まあ、いわゆる万有引力って言っちゃったらいいかな、簡単に言うと、
あれば逆に、
うん、反発する、
反発させる
ような、
なるほど、
はい、そういう源がないと、まあ、宇宙は説明できないと、
うんうん、
でまあそういうのを全部ひっくるめてこう宇宙の進化の様子を説明できるのが、ラムダ CDM 標準宇宙っていうものなんですけども、あ、それがさっき言った宇宙の標準理論、あ、そうです、そうです、ラムダっていうのが、まあ、宇宙の加速膨張を引き起こしていて、はい、まあ、宇宙定数なんですけど、はい、正確に言うと、まあ、ダークエナジーみたいなもので、
あの三角みたいな、
あ、そう、三角みたいな、ラムダCDM が冷たい暗黒物質っていう、コールドダークマターです、
ね、コールドダーク
マター、コールドダークマター、
あ、それ CDM ですね、
はいはい、でそのダークマターはなんで必要かっていうと、銀河とかができるためにはダークマターの重力がないと実はできないと、
なるほど、
いうことが分かっていて、うんうん、両方必要なんですね、
あ、重力もやっぱ必要だけれども、標準理論説明するにはダークエネルギーっていう反発するような力も必要だと、
はい、
なるほど、
そうです、そうです、でまあ宇宙の、95% がダークマターとダークエネルギーで、うん、占められているということが、ね、ラムダ CDM 宇宙論が予言することっていうか、ラムダ CDM 宇宙論を仮定して、観測された現象を説明しようとするとそうなると、
なるほど、
めちゃくちゃ気持ち悪いです5% しか僕らが知ってる物質ないっていうこと、
まあ、詳しい方はどこかの講演会とかでよく見る図とかではあるんですけど、僕らの知っているこの宇宙の物質というのは全宇宙のたった 5% しかないと、でそれを予言しているのがこのラムダ CDM の宇宙標準理論ということですね。
そうです、
なるほど、この宇宙標準理論っていうのはその研究者がもうみんなサポートしてるみたいな理論っていう意味で標準ってことなんですか。
そうですね、研究者というか、まあ、あの観測事実と研究者です、
はい、うん、
90年代後半に、加速膨張が発見されてから、はい、まあ、他にいろいろ観測されたんですけど、はい、まあ、ちょっと言葉だけ言うと、はい、宇宙マイクロ波背景放射とか、はい、バリオン音響振動とか、まあ、いろんな観測量があるんですけど、はい、それを全部説明できるのがラムダ CDM 標準宇宙論だったと、
なるほど、
いうことで、もう90年代後半から20年ぐらいにわたってもうずっと幅を利かせ続けたわけです。全部の観測事実を説明できる。
じゃあその理論から、まあ、うん、今あるその望遠鏡とか使った観測実験とかも、まあ、それを検証するために、
検証する、そうで 95% 謎なのはあまりにも気持ち悪いので検証するとも
うちょっとよく分かりたいっていう感じで
絶対何か背後にあるはず、
なるほど、
いうことで、はい、みんな一生懸命研究しております、はい
はい、今回の結果で言うと、なんかその標準理論とちょっと違う結果が得られた、
そうですね、ということですか。はい、これはですね2000年代、まあすみません、2010年代、
はい、
うん、後半から、実はラムダ CDM 標準宇宙論で説明できない観測事実がポコポコと出始めてきたんです。
20年幅利かせてた理論があるけど、はい、まあ、それでもやっぱ説明できないことが、はい、見つかってきたと、
はい、はい、そうですね、うん、一つは、まあハッブル定数と呼ばれるパラメータの、はい、超新星で測ったハッブル定数と、
何ですか、ハッブル宇宙望遠鏡は聞いたことあります。
宇宙の膨張率です。
宇宙の膨張率で膨らんでるスピードみたいな。
スピードみたいな。
はい。
はい、で、まあそれがですね、最近の宇宙で得られた値と、はい、宇宙が生まれてから38万年後、まあ、はい、宇宙マイクロ背景放射っていうんですけど、うん、そこから得られた値とが合わないっていうのが2015年ぐらいに、論文が出てですね。
はい、
で、まあそれがまず最初で。うん、でその後にさっき言った S8 ですね。昔は S8 の測定って、宇宙マイクロ波背景放射、昔の宇宙からの測定の精度がすごい良かったんですけど、最近僕らがやってるような可視光の望遠鏡の観測で、はい、最近の宇宙の、S8 を測れるようになってきて、でそれをどんどん測っていく。でそれで宇宙マイクロ波背景放射から予言した、S8 と、比べて、最近の宇宙から直接測定した S8 が小さいというのが2000年代後半から、
うんうん、
なんとなくその
あみんながざわつき始めた、
銀河の観測から出てき
て, 出 て, き て,
出てきたと。
これは何なんだろう、
これは何なんだろう、
研究者はざわざわ
ざわざわ
ちょっとした感じ。
ただし、うん、最近の宇宙の測定するのめちゃくちゃ難しいんですよ、
はい、
まあ、測定というか理論解釈というか、うんうん、銀河とかたくさんいて、銀河の中で何起こってるのかよく分かんないし、まあ、僕らは銀河、例えば銀河の分布とかを道具として使うんですけど、
はい、
銀河の中のよく分かんない物理がそれに銀河の分布にどういう影響を及ぼしてるかとか、まあ、そういうかなり難しいことがたくさんあるんで、
はい、
例えば今回の結果では重力レンズと呼ばれるものを、
はい、
使っているんですが、その重力レンズ効果っていうのは、遠くの銀河が我々から来る光が我々に来るまでに宇宙の構造によって曲げられる効果なんですね、うんうん、重力レンズ効果を見ると宇宙の構造が見るを直接見ることができる。これすごい大きなポイントで、さっき言ったように暗黒物質ってめちゃくちゃ多いんです、普通の物質に比べて。で銀河は普通の物質ですよね。
銀河は普通の物質です、はい、
銀河だけ見てても宇宙の構造ってよくわからない、ものすごく正確にはわからない、
はいはい、
ので暗黒物質を含んだ宇宙の構造を見ないと、つまり宇宙の凸凹具合を見ないと S8 ってわからないんですよ。
だからその重力レンズって光が通った、
はい、
通ってきた後みたいなものが見えると、はい、
そうですね、
で光は重力の影響を受けて蛇行する、
うん、蛇行する
だと見えてる銀河だけじゃなくて、
うん、
まあ、暗黒物質って見えないんだけれども、うん、まあ、重さはあるはずだから、うん、その辺を通過してきた光はその影響を受けてるから、
うん、はい、
それ見ることによってデコボコ具合が
分かる、
分かる、
分かる
ということですね。
ということです。
なんか僕は分かってきました
で、まあところがですね、
はい、
光が歪むことによって銀河の形が歪むんですけど、
うんうんうん、
むちゃくちゃ歪みちっちゃいんですよ。
あ、そうなんですね、
うんうんうんうん、銀河の形よりめちゃくちゃちっちゃいんですよ。
じゃあ写真で撮るならブレで起きちゃう、自分がブレるから起きちゃうかもしれない。
ああそうす、例えば、うん、でまあ、そういう効果も慎重に取り除かないといけない。
なるほど、
望遠鏡、
はいはい、
うん、まあ、専門的な言葉で言うと系統誤差ですけど、
はい、
測定がちょっと間違ってるせいで S8 が小さいんじゃないかとか、
うんうん、
まあ、なんかそういう可能性は十分あり得るわけです、
はい、でもそういう可能性についてはもう十分そのグループだったりとかで議論は、うん、されてるんですよね。
そうですね、グループでもされてるし、コミュニティ全体、
はい、
他のライバル まあ、ライバルたちもいるんですけど、まあ、ライバルたちも半分仲間みたいなもんで、研究会にして一緒になるとこうしたらもっと測定良くなるよねみたいな。
なるほど。ガチガチのその秘密、絶対秘密だみたいなライバルというよりかは、ちゃんと情報共有はして、うん、
はい、
あのもうちょっといい観測目指そうってみんなで頑張っているところですね。
はい、はい、そうですそうです。それでですね、まあ、例えば銀河の歪み、
はい、
さっき言った重力レンズの歪み自体はもう10年ぐらいかかったかな、2015年ちょっと前ぐらいに結構正確に測れるっていうか、そういう手法を開発しました、コミュニティ全体で。
それは解析
方法です
。ソフトウェア、
ソフトウェア、ソフトウェア、うん、アルゴリズムかな、アルゴリズム、うんうん、で一方でもう一個残ってる大きな問題が赤方変異と呼ばれるもので、
はい、
銀河の歪み方、
うんうん、
で例えば手前僕らと遠くの銀河の間に宇宙の構造が凸凹があったとして、はい、その遠くの銀河がどの位置にあるかによって歪み方変わるんですよね、
うんうん、
かその位置を正確に知らないといけない、
はい、
でまあ、それはまあ赤方変異というのを使って知るんですけど、
は
あ、奥行き方向の位置ですね。でまあ、赤方変異っていうのは、まあ、遠くに行くほど銀河が赤くなっていくっていう、
ドップラー効果
って言って、
よく救急車のサイレンで、
はい、
あの近づくと音が高くなって、はい、遠ざかると音が低くなるという、
う
ん、あれですよね、
うんうん、
そうです。あれが星でも起きてて、
僕らみたいな銀河です。
あ、銀河
は近すぎる。
うわ、なるほど、星と銀河の区別が僕まだついてないだけど銀河、離れていく銀河の方が、まあ、より赤色に見える、
はい、
ということです。
そうです、
ね、光、向こうから出てくる光が伸び、ドップラ効果で伸びて波長が赤にいくということですね、
は
い、
そうです、うん、でまあ宇宙は遠くに行くほど早く、銀河が遠ざかるっていうのは分かっているというか、まあ、宇宙原理なんですけど、宇宙原理って、はい、要するにどれだけ銀河が赤いかで奥行きが分かるわけですね、
その銀河、はい、
どこにいるかっていうのが。でところがそれ正確に知るためには分光って言って、分光ってなんて説明したらいいですかね。
分光、まあ、飛んでくる光の成分を分ける、
波長ごとに細かく分ける。
だから声を聞き分けるみたいな感じですか。
まあそうですね、うん、
波長音声を誰が歌ってるのかみたいな、
はい
はい、高い声出してる人が低い声出してる人がいくな、はい、みたいなのが分かる、
うん、
それを光でやるのが、まあ、
分光
で、それをやると赤方変異が測れる。
それをやるとめちゃくちゃ正確に分かるんですけど、
うーん、
分光ってめちゃくちゃ観測時間かかるんですよ。
どれぐらいそのかかる時間っていうのは、
例えば今回の解析で使った銀河のうち、
はい、
最も暗いやつを、観測しようとすると数十時間でも1個しか観測できない。それで
うわ、
例えばね
100個1000個あったら、
うん、
そんだけ時間がかかるということで、
うん、
はい、
僕ら使ってるのは今回全部で3000万個とかなんで
3000万個全然桁が違ったそれで1個あたり10時間とかかかっちゃってたらやってらんない
ですね。やってらんないです、はい、だから画像を使うわけなんですよね。で画像を使ってこういろんな色で撮るわけです。
はい、
いろんな波長で撮るんですけど、はい、分光ってその波長の分解、めちゃくちゃ細かく波長をサンプリングするのは分光なんですけど、で撮像だと色を撮るっていうのはある程度すごい粗く撮っちゃうんですよね。例えば分光だと、波長方向に数百個とか千個とか点が撮れたりするんですけど、僕ら5個しかないんですよ、色が。
はいはい。
でその5個の情報からどれだけ赤いかを推測する。
効率が良さそう。
効率がいいけど正確じゃないんです。
ちょっとそうですよね、
うん、でそれが大きな問題、
うん、
で、まあ、業界でも今はそこが一番怪しいと言われて。
あ、なるほど。今回ズレが見つかってるけど、
うん、
本当にそんな間引いたところからの推測で、
うんうんうん、できてんのみたいな、
うんうんうん、
のが常に疑問としてあったわけです、
はいはいはい、
重力レンズを使った僕らの解析方法だと。
はい、
で、まあ、他に世界の にライバルがいて、ダークエナジーサーベイってアメリカとか、
はい、
キッズっていうヨーロッパのもあるんですけど、
可愛らしい名前の
キロテグリーサーベイだけどですよ
ねめちゃくちゃ硬い実験名だった、はい、
うん、でまあそれらの結果もやっぱりその赤方変異の部分の疑問が払拭できないよねっていうのはやっぱりみんな共通見解としてありました。で不定性はあるんですが、その不定性を逆に言うと受け入れるって、むしろ不定性があっても大丈夫な解析デザインができるという手法を開発した方が、まあ私の師匠である東大かぶり IPMU の高田正宏教授と現千葉大学教授の小栗正宗教授なんですけど、でそれを今回適用することで
使ってみて
光源の銀河の赤方変異がよく分かんなくても OK、 ちゃんとした結果が返ってくるような解析デザインにしたというのが世界初、
そこが初なポイントだったんですね。
そうです、
なんとなく分かりました
でその結果光源の赤方変異を決めないんで、はい、ちょっと誤差はやっぱり大きくなっちゃうんですよ、その分、
うんうんうん、
ですけれども見事に宇宙背景放射からと予言されたと S8 に比べて我々の測定で測った現在の S8 は小さいと、
うんうん、
いうことが分かったと。この赤方変異の不定性を全部まるっと受け入れると受け入れてしまっても我々の解析のデザインがむちゃくちゃ頭がいいので、
うんうん、
ちゃんと S8 がを測ることができましたと。
なるほど、確かにこのリーセン図見てもエラーはでかくなってるんですよね。誤差は
ちょっと大きいですね、
けど、うん、まあ、全体的な値としては小さく出ていて、
はい、
でそれがまあかなりの信頼度でずれているだろうと。
そうですね、95% の信頼度、
はい、
100回同じ実験をやったら95回同じ結果が返ってくると、
うん、このズレが見つかるとこう何が面白いと思っているんですか。
標準理論が破れてるっていうことなので、うん、次のステップに行けますね。だ一つは例えばニュートリノが質量を持つことによって、
はい、
こういうことが起こるというのは理論的に指摘されていますし、
うん、
あとは先ほど言ったダークエネルギーの性質を少し変えるとこういうことが起こるかもしれないというのも、理論的には分かっているので、まあ、そっちの方向にこれから進んでいくと思います。
なるほど、これまあ20年間大丈夫だった標準理論っていうののほころびがやっぱ見えてきたから、そこがやっぱ取っかかりとなって今後また新しい実験がデザインされたりとか、まあ、そういう測定をしたりとかっていう方向に舵を切ることができて、
そうです、ね、
またそこ検証して、
はい、
またそっちが正しいかどうかを調べていくということなんです。
はい、はい、そうです。着実に進んでいくと、まあでも20年ぶりぐらいの、
じゃあまた20年ぐらいかかる
かもしれないかかるかもしれないけどまあ僕がこの研究始めたのは大学院生始まった2007年なんですけど、
じゃあもう10
その時はもうラムダ CDM がバッチリあったっていうのが、
うんうん、
2000年代前半に論文が出揃ったんですよね、はい、そういう、もうそれでいいじゃんみたいなことも言われたりするわけです、
うんうんうん、
で2012年に PhD を取って、
はい、
まあ、そこからしばらく動きがない中で、
このズレを
このズレが出てきたと。
理論はズレてた方がこのワクワクするんですか、その予想より違ってた、
うん、っていう方がワクワクします、
うんうんうん
うん、でも予想より違うっていうのはまず疑うべきは実験なんで、実験観測なんか解析方法間違ってんじゃないの、
はいはい、
っていうのがやっぱり最初に疑うべきところで、
じゃあこれ最初なんか ずれた結果を見ても、うんうん、やっぱりなんか間違ってないかなみたいな不安というかグループ内で
それはね
あったんですか。
それは ないです。
あ、ないんです
ね。ないというかないように解析をデザインしてるんです。
うーん、うん、
ブラインド解析って言って、
はい、
結果を見ずに解析を進めていく。解析結果を見ない。
解析結果を見ずに解析を進めるんですか、うん、どういうことですか
例えばエッセイとか知りたいってなった時に、はい、それ以前にいろいろチェックしなきゃいけないことがあるんですよね、
はいはい、あ、なるほど。じゃあエッセイと自身の値は見ないけど、うん、それにまあ関連する見るべき項目っていうのはあって、
そうそうそう、
それはチェックする。
そう、この信号はゼロになるはずだとか、うん、
はい、
バイディフィニションとか、
はいはい
はい、
でそういうのを全部チェックして、
全部チェックしてから答えを見
見ると、そうするのはなぜなんですか。
それはですね、やっぱり最初から答え見ながら解析しちゃうと、
はい、
例えばエッセイと小さい方が嬉しいとか言うと、
はいはい、
エッセイとか小さい値が出たらもうそこで解析やめちゃうかもしれない。
ああ、
チェックすべき項目を、
なるほど、
忘れちゃう。
で人間の何願望みたいなものが
入っ
ちゃう。そうそう、
確証バイアス、
はあ、
それを取り除くために、
まあ、最終的な見たいところは隠したまま、
隠したまま
周り外堀をちゃんとチェックして、
はい、
デザインした通りに、
うん、
測れてるねっていうのを確認した上で、
うん、
見ると。
そうです。
なるほど。
それはこれはまあ素粒子実験では昔からやられていた手法ですけれども、
はい、
宇宙論もやっぱりこれが最近メジャーに。
あー、そうなんですね、うんうん、それまではやっぱりそのサーベイみたいな大量データを取ることがなかったっていうのもあるんですか。
そうですね、そのだから僕らの世代っていうんですけど、
はい、
スバルの HSC とか、うん、さっき言った DS とかキッズとかっていうのがチームを組んで、はい、大きいそのかなり努力をかけて重力レンズ解析をするのが割と初めてじゃないけど、
はい、
そういう感じだったんですよ、
うんうんうん、
それより前は、まあ、個人レベルとかで手弁当でやってたみたいなところがあって、
あ、はい、そんなんでできたんですね。なんか
昔は今はもうチームじゃないと、
うんうん、
とてもじゃないけどできないです。今回も若い人、大学院生、はい、ポストドクの人がものすごくたくさん手を動かしてくれて、うん、と彼らの功績はめちゃくちゃ大きいです。
なるほど、
うん、で週2回、
はい、
アメリカと日本なんで、片方は日本の朝にやって片方は日本の夜にやるみたいな電話会議をですね、
はい、
週2回
そうか、時差があるから
で痛み分けで
解析のミーティングも辛い、はい、ちょっと辛いところがあるわけですね。
はい、そう、そうですね、そうですね。その辺でこうみんなで、
はい、
若い人が計算してくれた結果を議論して、うん、これは OK、 これまだもっと詰めないといけないみたいな、うん
はい、
これこのテスト通らないと答え見れないとかいうので、う
ん、なるほど、
とにかくそういう議論をしまくってですね、まあやっと答えを見ましたと。
でそれが今回の結果です。
そうです。
じゃあ本当にこの10年ぐらいの苦労と汗と、あと若い人の力、
若い人の力、
すごい偉大な結果、
そうです
ね、これが出せてめちゃくちゃ良かったということですね。
うん、まあ実はこれよりちょっと前に、
うん、
もっと小さいデータを使って HSC の初期のデータを使った解析もやったんですけど、はい、まあそこから学ぶこともあって、うん、今回はさらに良い解析デザインをして、はい、前回も今回の結果とそれほど大きく変わらなかったんですけど、はい、その積方変異の不定性をがあってもいいようにするような解析デザインにはなってたんですけど、はい、まあちょっとなんていうか今回の解析よりはそれ初めてのチャレンジだったので、
はい、
デザインが違っていて、でまあより改善できるねっていうところがあって、うんうん、今回はそれの改善バージョンでもう文句のつけようがない積方変異に関しては
でも今回はまあ半分なんですよね、使ったデータが。じゃあまだあと半分データが残っている、
ま、はい、残ってます。
それも同じように今後解析をしていくんですか。
そうですね、まだちょっと時間があるんで、
はい、
次の解析の詳細のデザイン詰めるのは、うん、っていうのはその最後まで取ったデータの 一次解析っていうのかな、画像 の、はい、あの一次処理っていうのがまだ終わっていなくてですね、はい、まあちょっと考える時間があるので、うん、まあ、今回の結果を受けてまたみんなで議論して、はい、改善できるところがあれば改善してっていう感じですね。
はい、
はい、
どれぐらい
先か、
先なんですか聞いちゃっていいのかな
、まあ、
1年後2年後
今年の秋ぐらいにその一次処理が終わる予定で、はいはい、なのでそこから早くて1年、
1年ぐらい、
じゃあ今、まあでも1年で出すのは結構大変、
大変、うん、じゃあ2年後ぐらいですか、
2年後ぐらい
じゃあこれをお聞きの方は皆さん2年後ですね、また新しい結果が出るかもしれないので楽しみにしていてください。さて今日ちょっと予定より全然長くなっちゃいましたけど本当にありがとうございました。またですね、あの中間報告とか今こんなことやってるよみたいなのもあのお話ししていただけたらなと思っておりますので今後ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、それでは、お聞きいただいた皆様ありがとうございました。この概要欄にですね、あの宮武さんの、プラスアルファの情報であったりとか、この明大研究フロントラインに関するアンケートも載せておきますので、よかったらあのご覧ください。そしてご回答ください。では宮武さんからも何か宣伝ありますか？
ですね、まあ、宣伝というかですね、うん、あのまあこの今回の結果発表するにあたってウェビナーっていうのを行いまして、
はい、
あのまあ、ウェブであのブロードキャストして、うん、みんな聞けるようにすると、いうのを、まあ、世界中の研究者があの聞けるように、まあ、日本時間で夜中12時からっていう非常にあのライフワークバランスどうなんだみたいな時刻からやったわけですけど、まあ、世界中にアピールするためなんで仕方ない、はい、でまあ、それを、やりましてですね、200人以上の、宇宙論の研究者が、はい、参加してくれましてですね、で、まあ、そちら の、 あのリンクも、載せておきます、まあ、全部英語なん で、 で、まあ、専門家向けなんで難しいんですけど、まあ、なんとなく雰囲気をね、はい、あの感じ取ってもらえたらと、まあ、こうなんていうのかな、あのみんなこの新しい結果出すことができて興奮してるみたいな感じで喋ってると思います、はい、僕もオーバービューというところで喋っておりますので、
宮武さんも登壇されてる、
はい、そうです、
いったその動画のアーカイブが公開されて、それも概要欄に貼っておくので、はい、ぜひご覧ください、
はい、僕の後には若い人も喋ってるのでちょっと見てあげてください、
はい、
はい、
それではまた、バイバーイ。